皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
北北カフェ第15回です。
なぜ
いきなりそこで、
あ、もう15回だったなと思ってい
きなりって言われたら言葉が
15回だよ、すごいね。
もう前回の第14回でドラマ版のこの世界の片隅にの第1話の感想を話しまして、最終回まで見終わったらまた全体の感想は特集でやりましょうと言ったものの、今収録しているのが8月10日金曜日の今夜の9時過ぎなんですが、この時点までで第4話まで放送されて、まず全部見てるんですが、結構話したいことが溜まってしまってですね、このまま最終回まで待ってたらちょっと話したいことが多すぎるし、下手したら忘れてしまうんじゃないかと、古い回からどんどん。と思いまして、宣言撤回して今回は、一応その第2話から第4話までの感想を順番にですね、お話ししていこうかなと思っております。今回それと合わせてですね、8月6日に NHK で放映されました、同じく河野文雄原作のドラマですね、夕凪の町桜の国2018。これの感想も、話してみたいと思います。ということで、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、本編です。まず、この世界の片隅にの第2話から第4話の感想を話していこうと思いますけれども、今回もですね、前回に引き続き、ネタバレありで話していきますので、ご了承ください。
はい。
ではですね、今回ちょっと参考にですね、番組の公式サイトに、各話のあらすじが掲載されてますので、それを紹介してから感想の方を話していこうかと思います。
はいはい。
まず第2話ですね。もうちょっとざっくり読みますけれども、鈴が周作のもとに嫁いで数日、山の上に立つ北条家には水道が通っておらず、共同井戸まで水を汲みに行くのが鈴の日課となった。近所の住民とも、徐々に馴染みになってきた。中でも隣に住む狩谷滝の娘幸子と堂本篠ら同世代の女性とはかしましく話が弾む。スーは自分が嫁に来たことを実感する。しかしスーには悩みがあった。義母さんに家の習わしを習いたいのだが、足の悪いさんに遠慮して聞けないのだ。一方のさんもあえて家事に口を出さない。この状態がスーのストレスとなっていた。そんなある日、恵子が娘晴美を連れて北条家に帰ってきた。嫁ぎ先の黒村家と折り合いが悪く、しばらくは戻らないという。恵子は北条家の家事は自分がやるから、鈴は実家に帰れと言い放つ。周作は反対するが、さんと義理の父円太郎は恵子の意見に賛成し、鈴は嫁いで1ヶ月で実家に帰ることに、と。公式サイトの第2話のあらすじがこんな感じですね。で、
言われてなんとなく思い出した。
実際ね、自分も本放送はちゃんと日曜日の夜9時から見て、録画してて、その後、もう一回、今のところ1話から4話まで2回ずつ見てるけど、
うん、
間開けてみるとやっぱり忘れちゃいますね、細かいところは。で、今回も何を話そうかと一生懸命思い出そうとして、だんだんこう思い出してきた部分もあるんだけど、ですね、これは第1話からもそうなんですが、まず今回のドラマの特色として、当たり前ですが、原作あるいは映画版を膨らますというか、いろいろアレンジしたりとか、新しいキャラクターを出してきたりとか、そういうのがあるんですが、ここは特にこの鈴の友人となる幸子と篠の二人ですね。これはもうオリジナルの設定で、原作だと北条家に嫁いできた鈴さんの周りには同世代の女性がいないんですよね。みんな自分より年が上の人たち。
そうだよね。
そう。いくらか年が近いのは、いわゆる家族である、恵子なり、自分より下となると、実の妹か、あとその恵子の娘の晴美とか。で、本当に二十歳前後、20代の若い女性があの周りにはいないよね。原作の中では。
いなかったね。
で、今回はこの二人を同世代の友人というポジションで置いて、いろいろこう話を転がしていくのに使ってるっていうのは、これはいいアレンジかなと。
幸子さん。
はいはい。
あちこさんの方でね、あのなんか結構おしゃべり。
そうそう、ペラペラペラと最初ちょっとあの、スズに対して非常にこう敵じゃないけど。
あの人好き。
うまいね。
あの人っていうか、うん、あの人好きだな。
スーさんが朝、井戸に水を汲み行った時に初めてこう、話するんだけど、もうその時最初がものすごくこう、なんかもう敵対してるというか。
うん。
で、その理由っていうのがその周作の幼馴染みで、で、なおかつ周作のことが好きだったの。
うん。
うん、そういうのに、まあスーさん結婚してしまった。で、要はライバル視じゃないけど、恋敵みたいな感じで。
うん。
で、ガーッとかましたら、スーさんの方は相変わらずあのキャラで、なんかぼーっとというか、ほやーっとしてるか、逆にあの、その、幸子の方がもう、呆れてしまったというか、
そうね。
最終的になんかわからんことがあったら、何でも自分に聞きなさいみたいなこと言って、結果的に仲良くなってしまったと。あのあたりはね、なかなか見ててちょっと結構自分も笑ってしまって、あ、いいなという感じで。それから仲良くなって、まあ、その、幸子というキャラクターはまだ独身で、で、しのというキャラクターは結婚してるけど、まあ、ご主人がもう戦争に行ってると。
うん、
で、三人でこう、畑仕事してた時に、そのしのから、幸子さんは昔から周作さんのことが好きでしたと。言われた時のこのスーさんのリアクションがね、全くそれまで気がついてなくて、それを言った時に、うん、みたいな、
うん。
気がつけなさいよ、早く、みたいな。あそこはなんかね、あのいうところだけ見たらなんかもうコメディーみたいな感じで、
うん、なんか本当ね、あのドラマ全体こう見ててもね、あの何そのやりとりっていうかさ、見てるとなんかね、と和むみたいな。
和むね。あとこの回でももう一つ笑えたのが、あの夜寝てて、あのスーさんがこう寝返りを打った時にバシッと周作の顔を殴って、か殴ってとか手が当たって鼻血出してしまって、で、翌朝ね、父親と一緒に仕事行くときに、周作がティッシュかなんか詰めて、うん、そんなに長時間詰める必要ないと思うんだけど、詰めていって、それを見かけた幸子が、いやらしいみたいな。あれも笑ったけどね。かね、そういうところだけ見たら本当に、ほのぼのとした、なんかね、コメディというか、ギャグというか。まあ実はこれが後半ね、どんどんちょっと辛い展開になっていく時にここのシーンを多分思い出してまた泣けるんだろうけどね、こういうところ。
まあね、うん、だからこういうさ、なんかちょっと笑えるところがあればあるほどなんか後半辛くなってくるよね。
そうね。まあそこはね、ちゃんとそのラストに向けて計算して作っていってるはずだけどね。あともう一箇所の笑えたのがね、恵子が晴美を連れて実家に帰ってくるところのシーンで、そこにかかるあの音楽が、なんかものすごくおどろおどろしいというか。
そなんだったっけ、
うん、なんかね、ゴジラのテーマじゃないけど、うん、なんかいかにも怖いのがやってきたみたいな。すごいね、あの音楽が流れてて、まあこれあの見直してもらったらわかるけど。ここもなかなか強烈で、稽古が帰ってくると近所の人たちが、なんかね、構えてしまうというか。なんかその口の達者なね、幸子ですらなんか構えてしまうというかね、一歩引いてしまうような、この稽古のすごいこうオーラ全開的な。原作の稽古も強烈だったけども、今回のこのドラマ版の小野町子はさらにそれに輪をかけてまた強烈な、なんかオーラ全開だもんね。いや、こういうあの小獣人がいたら、そら、お嫁さん苦労するだろうなというのがわかるし、まあ、嫁ぎ先で、姑さんとうまくいかんのも、これはわかるわなぁと。
だからこそ、こう、鈴さんでよかったっていうかさ。
そうね。
鈴さんじゃなきゃ、やっていけないっていうかさ、このうちじゃ。
普通の人でも無理だね。うん、ある意味、あの、鈴さんは、あの、普通よりもっとこう、振り切れてる、あの、キャラなんで。
うん、
ある意味、もう、ボケまくってるというか。じゃないと本当にあの今の言葉で言ったらメンタル壊してしまいそうになるよね。
そうね、
うん、多分ね耐えられないと思う。そんなこんなで、まあ恵子は帰ってきて、また実家帰っていいよというあの下りがあって、で恵子は追い出したつもりだけど、あの鈴はそれの意図が分からなくて、あ、じゃあちょっと帰ってきます程度の、本当のいわゆる里帰り的に捉えてしまって、
それさ、その意味ってさ、みんな知ってたの？
周りは分かってたでしょ、周作も親も。
そういう意味で言ってたのみんな、あれ。
いやいや、恵子がそういう意味で言ってたっていうことは理解した上で、だから周作は最初反対して、ね、階段でいいとか言ってた。ただ肝心要のスーさんは全然分かってなくて、普通に里帰りしますぐらいな、ありがとうございます的な。で、稽古もこうなんていうんですかね、振り上げた拳が、なんか下ろせなくなってしまったみたいな。まあ、あんたが、それならいいわ、みたいな。で、その後実家に帰って、原作にあって、ちょっとドラマで今回なかったのが、原作だと実家に帰ったスーさんが、昼寝して母親に起こされたら、あ、なんかクレに嫁いだ夢を見てた、みたいな。こと言って、家族は呆れてたけど、そのシーンは今回なかったね。
なかったね、そこね。うん。
あら、ちょっとそこはね、あってもよかったかな、と。それと妹のスミが、ね、スーさんの髪を溶かしてあげてるときに、頭がハゲてるのを気がつくという。あれ、アニメとか漫画ならあんまり気にならなかったけど、ドラマでまあちょっと特殊メイクというか、あれしてたら、なんか逆にちょっと妙にリアルに見えてしまって、髪の抜け具合というか、ちょっとね、逆に怖かったの、あのシーンは。
そうね。
あれはね、本当に原作だとなんじゃない笑いシーンだけど、なんか、ドラマであれやってしまうとちょっとリアルすぎるな、みたいなね。
いや、まあ、やるからにはとことんじゃないの、
実際あんなだったらね、まあ、特に女性はね、もう男はね、別にはっきり言って、あんまり気にする人もいるけど、あんまり気にもならないって言ったらならないけど、特に若い女性がね、すずさん本人も自分がそんなにストレスかかっているのかというところを指摘されるまで気がつかないぐらい、やっぱり、天然の人かなという。
でも天然だけど体は正直っていうかさ、
そうそうそう。
負担かかってたっていうか。
そうそう。で、逆にそれを気がつくぐらいだったらさっきの話じゃないけど、なんか早々にもうメンタル病んでるみたいな感じになったのかもしれないね。
うん。まだ鈴さんだからそのハゲで終わってたんだよね、きっと。
まあね。まあ、でも昔はそういう人多分多かったと思うよね。嫁いだその家の風習に合わせないといけないし。今みたいにね、気楽にちょっと実家に帰ってきますこともね、簡単にはできないし。
だって、お仕事さんがさ、何にも言わない人じゃない。
うん。
でも普通言うでしょう。もうなんかさ、そこら辺ちょっといいわ。あんまり詳しくわかんないけど。
どうなんだろうね。
うん。なんかさ、うちの味はこうよみたいな感じでさ、掃除の仕方とかさ、なんかいちいちこう、うちはこうやるのよみたいな感じで言うんじゃないかなとは思うんだけど。
昔はやっぱりその家に嫁ぐというね、意識が強かったから、結局結婚したお嫁さんは、その家の中に、要するに相手の家の中に入って家族の一員となって、こうね、家を守っていくみたいなスタンスだったから、どうしてもその義理の両親の、なんていうかね、監督のもとにじゃないけれども、指導のもとというか、特に姑さんの、いろいろこうね、あれこれ口をね、出されてしまうというところが多々あって、まあいろいろ大変だったと思うけど、それはうちの母親の世代とかはもうまさしくそうだったし。まあまあ、うちの親は結婚したのは戦後の話だけど、それでも、ちなみにうちの親は、昭和29年に結婚してるから、まあ、ちょっとこの10年ぐらい後、まあそれでも今とはね、多分全然違ってたと思うし。当然うちの母も、うちの父方の祖母と、まあ祖父はもう早く亡くなってたんで、祖母と一緒に同居してて、まあいろいろ大変やったって話は後で聞いたけど。うん。そうね、その口やかましくない、姑さんでもやっぱり気を使うからということで、なんかね、やっぱいろいろ大変やったらしいよ。
さあ、大変だよね。大変だって、お嫁さんはさ。
今はね、結婚しても、その相手の親と同居するというケースは多分少ないよね、もう今。全くないわけじゃないけど。
よっぽど本当に、介護が必要とかさ、そういう場合にならない限りないよね。
普通ね。まあもちろんその家のね、広さとか、ね、部屋数もあろうし、まあ商売とかしてたらまたあれだろうけど、まあ普通のサラリーマン家庭での親がいて結婚したら、まあ普通はね、別世帯になるけどね、まあ昔はそれがなかったからね、なかなか大変だったと思いますね。
さ、
はい。
そういう意味で言えば、なんかそのお姑さんはさ、一歩先行ってたっていうかさ、
うんうん、
なんかもうお嫁さんが来たから、もう次はお嫁さんたち、こう若い人たちの世代なんだから、うちらはもう口出ししないで、あんたたちの好きなやり方でやんなさいみたいな感じだったんでしょ、きっとね。
まあね、それとまあ、うん、まあ、自分が足が悪くて動けないっていうのもあったし、まあそこのちょっと遠慮もね、あったりしたんだろうけど、多分元気に動き回れるんだったらね、いろいろもっとスーさんにこうね、ああしろこうしろって言ったかもしれないけど、なかなかポッとこう台所に行くとかいうことができなければ、なかなかね、指導も難しいよね。
そっか、足問題忘れてたな。
そうなんだよね。とまあ話ちょっと先に進めると、まずその実家に帰ってきたスーさんが、その後こう広島市内回ってこうスケッチをすると。で、原作だとここでスケッチしすぎて、呉に戻る電車の切符が買えず、また実家に戻って親に呆れられてしまったというシーンがあるけど、今回はドラマはそれがなくて、ここもオリジナルの展開だけれども、お父さんからもらったお小遣いでキャラメル買って、食べてる時に昔の記憶がこう蘇ってきて、第一話で描かれたその子供時代に、周作と一緒に人さらいにさらわれそうになったという、
うん、
でそのあたりのことを思い出して、なんでそこでその周作が自分のことを知ってたのかとか、なんで自分をお嫁さんにしたのかっていうことをようやく分かって、急いで周作の元に走って帰っていくみたいな、
うん、
まあこの流れも悪くはなかったと思うね。
悪く、うん、もう全然良かったけど、やっぱりね、チケット買えなかったところあったらもったいない。
そうね。あそこもね、ちょっとね、笑えるシーンとしては。確か原作の方では、原作どうだったのかな？スーさんは周作との最初の出会いって、結局思い出してないよね。
思い出してなかった。
映画の中でもなかったよね、そういうシーンは。
うん、だって一番最後にさ、人さらいの人出てきた、
はいはい、
あれでもやっぱり、ピンと来てなかったでしょ、最後まで。
そうね。
周作がこの、人だったみたいなさ、思い出してなかった気がする。
このエピソードからまあ、これはちょっとまた次回にも続くけど、そこからなんか本当に、スーさんは実は周作のことが本気で好きになっていくみたいな。まあ、第3話でそのシーンがいろいろあるけど。
デビューで言うとしたスーさんね。
そうそう。あと第2話の中で、ちょっともう一ついいなと思ったシーンが、クレに帰るときに、実家にこう書き置きを残して、で、お母さんがこう、スズーとか言って、帰ってきたらもう家にいなくて、うん、書き置き見たら、ちゃんとクレへ帰りますと書いてあったんだよね。
うん、
当たり前だけども、クレに行きますではなくて、で、ああ、やっぱりもうちゃんとお嫁さんになったんだな、というところを、それを見たお母さんがちょっと安心したような表情で、スズー頑張んなさい、みたいな。あのあたりのお母さんの、うん、表情は良かったな、と思いましたね。なんかこのあたりは本当にドラマオリジナルの展開だけど、
そうね、
うん、原作のいい部分とオリジナルでちょっとね、その笑いを取りすぎてるシーンもなくはないんだけど、
うん
うん、これぐらいはなんていうかね、まあ、許容範囲というか、
うんうんうん、
でその後帰ってきて、まあ、原作にもある畑で軍港を見て、ヤマトが入港してくるシーンを見て、で周作が、うん、鈴のハゲに気がつくというね、まあそういうシーンもありましてという、大体
そこで気づい、前から気づいてたの、
前から多分気づいてたと思うけど、セリフとして言ったのは畑で下の段に滑り落ちた後だったよね。なんか気にしとったらもっとひどくなるぞみたいな。いやだってあれ、シーン見たら結構ハゲ大きかったもんね。それは気がつくわなと。
大きかったよね。
本人はね、後ろ側だからね、見えないから、鏡で見ても見えないかもね、なかなか、うん、まあそんなところの第2話でしたね。
教えてあげればよかったのにね、もっと早く
言いにくかったんじゃないのかね。
奥さんのハゲ見つけたらどうする、おばさん、教えてあげる。
歳が違うよ、年齢が。だってスーさんでまあ20歳ぐらいでしょ、この結婚した時も。やっぱり20歳の子で小道具がね、女の子がハゲてるっていうのは男旦那でも言えないと思うよ、なかなか。
二十歳だっけ、もっと若くなかったっけ。
二十歳ぐらいだよね、19ぐらいか。
あ、そっか、
まあまあ、そんなもんだよね。
うん、
じゃあ自分はそれ言えるのかというと、ちょっと考えるけど、まあでもやっぱり言うんだろうね。結局は言うと思うけど、やっぱりね、見て見ぬふりはできないというか。知らなかったら本人がね、逆に傷つくだろうし。
そうね、傷つくのもあるし、ね、なんで言ってくんなかったの
そうそうそう。
怒るよね。
他の人とかね、職場の人とかね、友達から言われるよりはやっぱりね、家族から言った方がいいだろうし。多分、意を決して言うと思いますけど。まあ、幸いなことに、多分白くはなってるけど、まあ、ハゲてはないので、怒られるよ、こういうこと言ってたら。聞かれたら。あ、やばいやばい。
変なこと言った。
はい。じゃあまあ、そういうことで、で、引き続きこのままじゃあ第3話の方にですね、行こうかと思いますが、ちょっと第3話のあらすじもざっくりと読みましょうかね。昭和19年6月のある深夜、呉に初めて空襲警報が鳴った。北条家では、鈴周作夫婦をはじめ家族全員が恐怖とともに飛び起きた。呉の町も徐々に、戦争の色が濃くなり、北条家刈谷家と合同で防空壕を掘ることに。そんな状況ではあるが、鈴は今更周作がかっこよくて仕方がない。結婚して3ヶ月。ことあるごとに周作に見とれてはデレデレしてしまう。恵子や幸子はそれが心地よいものではなく、きつめに当たってしまう。そして鈴は周作に別の結婚話があったことを知らされる。デレデレに加えてモヤモヤを抱えた鈴は、晴美と蟻を観察しているうちに誤って、砂糖を水亀の中に落としてしまう。その一部始終を三に見られていた。心の底からどんよりする鈴に、三は闇市で砂糖を買ってくるようにと自分のへそくりを渡す。闇市で砂糖を買った鈴は、家に向かって歩いているつもりが、いつの間にか見知らぬ場所に迷い込んでいた。帰り道を通りすがりの人たちに聞くが、誰もは知らんという。途方に暮れた鈴は、凛という女性に声をかけられる。というのが、まあ、第3話のあらすじですね。でですね、今回ちょっと第3話も空襲警報。まあ、この時、呉は空襲はなかったんですが、これ個人的にね、ちょっと、あっと思ったのが、その初めてのこの空襲警報が鳴って、た後で、周作の父親が、あれは八幡を狙ったんだというセリフがあったけど覚えてるかな？
え、覚えてない。
ちょっともうさらっと流してるんだけどね。で、これちょっと説明するとですね、これは多分北九州の人間だったら見ても、まあ、多分ピンときたと思うんですけれども、これいわゆる八幡空襲と言って、正確に言うとですね、まあ、ちょっと調べたんですが、昭和19年の6月16日。で、これですね、まあ、アメリカ空軍の B-29 ね、爆撃、戦略爆撃機。この B-29 が行った初めての日本本土の空襲。まあ、九州北部、今で言うところの、まあ、北九州の官営八幡製鉄所を第一目標として、計75機の B-29 が出撃。うち47機が爆撃をした。製鉄所の被害はごくわずかだったが、爆撃は北九州5市。まあ、これ今合併して北九州市になってるんですけど、まあ、当時合併前で、古い八幡市、小倉市、戸畑市、門司市、若松市、270名以上が犠牲となった。この話なんですよね。この世界の片隅の中では、この時は呉は無事だったけど、まあ、今自分が住んでるこの北九州はこの時に空襲にあったと。で、270名以上が亡くなったと。この後まだあったんだけどね。そういうところで、なんかちょっとこう自分が住んでるここのこの北九州と話がポッとこう繋がったんで、これほ
ん
と一瞬のセリフだったので、多分、八幡という地名を知らない人だったら、まあその、そういう人の方が多いと思うんですけども、多分、さらっと聞き逃したかもしれないけど、旧八幡市って言われてるところに今住んでるので、まさにここなので、本当にね、これ人事ではなくて。それでですね、さっきうちの両親が昭和29年に結婚したちらって言いましたけど、うちの母親って確か昭和6年生まれだったか。で、北九州のまあ、市内だけでちょっと近くに住んでたんですけどね、子供の頃は。で、もう何年も前に聞いた話で、当時この昭和19年当時うちの母が、12歳か3歳ぐらいの時。で、この時、この八幡が空襲されたことを遠くから見てて覚えてると。で、その、 北九州の方の八幡の方のその夜空が赤くなってたということは、今でも覚えてるっていうの、これだいぶ前に母から聞いたことがあって、本当にね、このさっと流された一言がこの第三を見たものすごくちょっと実感としてなんかドキッとしたね。うん。あ、なんか一気にこうなんかこうリアリティを持ったというか。
うん。
まあこの後ね、こういった空襲とか、まあ最終的にその広島市の原爆の話も行き着くから見てるね、視聴者の人もこういろいろ思いが膨らんでくるんだろうけど、ちょっとまず第三話であっと思ったというのがまず第一番の感想でしたね。
そうだね。そこに住んでる人が見たらやっぱりちょっとね、うん、他の地域に住んでる人と比べたらもう身近だもんね。で、身近だし、そうだからもう今言ったみたいに自分の親とかさ、あの祖母祖父とかさ、その世代の人たちから聞いた話とかさ、そういうのも合わさってくるから、ちょっとなんかね、見てると辛いんじゃないかって今ふっと思ったんだけど。
うちの父はもう今亡くなってるんですが、父は大正15年生まれで、まあ当時の海軍の予科練って言って、まあなんていうんですかね、訓練学校みたいなところに行ってて、まあもうちょっと戦争を長引いていけば、おそらくあと1年も長引いていれば、うん、もう正式に軍人として戦場に行ったから、それだったらそもそももううちの母と結婚してなかっただろうし、自分も生まれてなかっただろうから、まあ、ここ、今、ここでこうやって、マイクの前で喋ることもなかったと思うしね。なんかね、うん。そう思うと、やっぱり、遠い遠い過去の話ってことでは全然なくて、本当割と最近のやっぱ話なんだな、ということをね。まあ、これ本当に第3話見ながら、いろいろ思い出してしまったね。その昔母から聞いた話とかを。ああ、みたいな感じで。もっと言ってしまうと、これはもう有名な話だから皆さんもご存知でしょうけれども、広島に原爆を落とされた後、次長崎に落とされましたけれども、あの時の当時の第一目標は、ここの北九州の小倉だったんですよね。うん、これも多分みんなもう歴史的な話として知ってるだろうけど、ただ、あの時なんか天候が悪くて、なんか雲とかの関係で、原爆を落とす場所が特定できなくて、その第二目標の長崎の方に行って、そっちで原爆を落としたと。
そうなんだ。
そうなんだ。だから、もし小倉に原爆を伝えたら、またね、その自分を今ここにおるかどうかもわかんないし、全然多分違うね、歴史になってただろうね。
いやー、なんか、全然人事じゃないし、全然、ね。
まあ、と言ってもね、自分も生まれたのが昭和39年で、もう戦争が終わって19年後に生まれてるから、人事といえば人事で全然ね、戦争は見たことも聞いたこともない。世代だからね。
でもさ、私あの小学校の時とかあの社会の勉強とかでさ、そういうの戦争とかやった時に、それでもやっぱりね、小学校の時でさえもそんな昔はね、もうその時はさ、全然戦争とかそんなのなくて普通の町、まあなんか北海道だから特にあれなのかもしんないけど、なんかテレビとか見てても普通だしさ、本当に昔の話っぽくこういう勉強したけど、でも改めてその時に昭和何年とかそういう年号を見た時にさ、いや、こんなそんなに昔の話じゃないじゃんって、最近じゃん。これもうちょっと自分が生まれた年が早かったりとかさ、自分が当事者じゃんみたいな、妙になんかね、なんかいろいろ考えてた。小学生ながらに。
それこそ自分なんかは、親世代が戦争を直接経験してる世代だから、やっぱその親からね、そういう話をちょっとしかないけど聞かされたからね、まだいくらかでもこう、なんか分かりやすいというか、当たり前だけど自分の子供の世代なんかは元で全くね、そういったことを知らないわけだし、もう学校の授業で習う知識しかないわけだから、だからやっぱこういうドラマを見た時のその受け取り方っていうのが、やっぱり戦争実際に経験した人と、その子供世代、孫世代でね、全然違ってくるだろうし、まあこれは違ってて当たり前だし、経験してないのが悪いとかいう話でも全然ないわけで。
まあね。
まあそういうことをあの考えさせられるきっかけになるという意味では、これはもちろんあの原作でも映画版でもそうだったけれども、今回ちょっとたまたまそのドラマ版の中で、八幡という、今自分が住んでる場所の地名が出てきたから、それで一気にガーッといろいろね、ちょっと考えてしまって、ちょっと話が長くなっちゃいましたけども。
うん。でも考えちゃうよね。
話はちょっとゴロッと変わるんですが、 まあそんな状況下におきまして、第2話のラストが引き続いて、周作との出会いを思い出したスーさんは周作に本当に惚れて、もう完全なテレテレの表情というのがね、なんか恋する乙女みたいな、すごいなぁと思って見てたけど。
いや、まあでもまあまあ気持ちはわかる。デレデレしてんなぁと。
まあ逆に男としてね、男の立場としてはやっぱ女性にああいう表情でなんかこう見られてみ、たいものだなぁと思うね。
え、見られてたんじゃないの？だって奥さんに、昔は。
その昔はっていうのはやめなさい。
ごめん、今もか。
正直やっぱでもあんな表情はないよ、さすがに。それはさすがにないですわ。というか別にその、いや、もっと若い時にその結婚する前に、付き合ってた人もいましたけど別に。でも、そんな時代でも、あそこまでデレデレとした表情を見せられたことはなかったな、自分は。だからちょっとね、羨ましかったな。あ、いいなーって。
違うんだって、本人に見せるわけないじゃん。隠れてああいう。
うん。ね、だから隠れてでもいいけどね。またそういう表情をこっちは見てないから、まあね、もし見ることができたら、なんかなとね、ちょっとそういうことをね、ふと思い出したわけですよ。
まあ、女側の立場から言うと、まあ、わかるわかるって。わかるわ、その顔って思いながら見てた。うん。
でもやっぱりほら、昔ってその恋愛結婚じゃなくてお見合い結婚したら、やっぱそうなるんだよね、きっと。結婚してから恋愛になるみたいな。
いや、たまたまこうだから相手が良かったからでしょ。
まあまあね、もちろんもちろん。
いや、顔がとかじゃなくて性格も含めてさ、いい人だったからそうなったけどさ、これがなんか乱暴な人とかだったりしたらさ。
まあもちろんね。
ねえ、大変だよ、それこそ。
いや、それはね、昔だってね、今で言うところね、その、例えば DV とかさ、そういうのもいろいろあったと思うけどね、表に出てないだけで。
それに加えて、夫もそんなんで、お仕事さんもとか言ったらもう最悪じゃん。
もう最悪最悪。
逃げらんないしさ。
そこでね、ケイコみたいな性格の人だったら、ね、うん、娘連れて飛び出すとかいうことを仕切るんだろうけど、まあ、ああいう人は多分例外中の例外で、まあ今でもああいう人はそんなにいないのかもしれないけど、あそこまで強い人は。
どうなんかね、今はね。
どうなんですかね。よくわかりませんが。
だいぶ女性も強くなってきて
ます、ね。まあ確かにね。うん。それはおっしゃる通りだと思います。もう自分なんかいつも下から目線で、はい。で、この話でね、あんまり言ってるとなんかね、ちょっとやばいかもしれないから、ね、ちょっと話を変えましてと。それで、今回、この第3話からのリンさんが本格的に登場ということで、
うん、
このまたリンさんの色気が強烈でですね、もちろん。
女優さん、すごいね。リンさん、ぴったりだね。
すごいね。うん、いや、もちろん演技でね、やってるとはいえ、まあメイクとかね、いろいろあるんだろうけど、特に、スーさんと並ぶと、非常にこうね、キャラクターとして対照的というか、もう全く真逆のキャラクター。うん、だから、いよいよこの色気がね、際立つというか。いや、すごいなぁと思ってね。実はまあ、過去周作といろいろあって、結婚話もあったみたいな話がチラチラと出て、それをスーさんも聞いてしまうわけだけど、まあでも実際ね、周作がリンと結婚して、うん、うまくいったかどうかというと、まあなんか難しかったんじゃないかという気にもなるけどね。まあどうなんでしょう。
いや、二人だけで住むっていう話だったらうまくいくかもしれないけど、うん、人が家に入ってきてっていうんだったらうまくいかないね、きっと。
まして、ケイコとの関係は絶対うまくいかなさそうな気がする。
そうね。
うん、壮絶なバトルが。言われたら多分3倍にして言い返すぐらいのことをやりそうだから。
あったぐらいね。
うん。で、間に立った周作がどんどんやつれていくみたいなね。なんかそういう気がする。この第3話のラストで、畑でスーさんが憲兵に捕まるというシーンで第2話が終わって、あ、ごめんなさい。第3話が終わって、
うん。
で、第4話に続くというところで、ちょっと第4話のあらすじを、ちょっと紹介いたしますと。昭和19年8月のある日、鈴が段々畑から見えるクレワンをスケッチしていると、通りがかった憲兵からスパイ行為だと厳しく言い寄られる。憲兵のあまりの剣幕に鈴は恐怖に包まれる。なんとかその場は収まったものの、鈴はショックで寝込んでしまう。 その夜まだ体調悪い鈴を家族は心配する。夏バテや疲れではないかと言い合う中、円太郎は子供ができたのではと口にすると。翌日鈴は病院の帰り道に遊郭を訪れる。凛と再会した鈴は世間話に花を咲かせる。そんな北条家にお客さんが訪ねてきた。広島の黒村家に稽古が置いてきた長男久男が一人で呉の北条家までやってきたのだ。久男はある決意を持って北条家を訪れていた。というのが、まあ、第4話の、まあ、ざっくりとしたあらすじですね。
あのね、第4話はね、さっき見たばっかりだから大丈夫
です。あ、大丈夫。あ、そうですか。
覚えてるよ。
で、その第3話のラストから引き続いてのあの、まあ、憲兵に捕まって、鈴がスパイではないかと言われるシーンは、なんか思ったよりはあっさりとなんかちょっと終わってしまったようなね、時間的にも。
ね、あそこのさ、二人してさ、お姑さんとさ、なんか笑いをこらえてさ、耐えてる姿やってほしかったんだけど。
あまりなかったね。で、その後、まあ、鈴さん体調が悪くなったら、
うん、
周囲がみんな、稽古が原因と思っているっていうのはね、幸子とかも外でやったら、どうか鈴さんに優しくしてあげてくださいとかね。みんながみんな稽古が厳しく当たってるから鈴が体調悪くなったみたいな。もうほぼ 100% みんなそう思ってるってのはなかなかね、すごかったけどね、あれは。まあ確かにそう思われても仕方がない面もね、多々あるんだけど。
まあでもあれだね、まあなんか、お父さんが言うっていうのはすごいよね。子供ができたんじゃないかってね。
普通ああいうところでは、あんまり男性は口にしないよね、そういうことは。
ないね。
うん。まあ、これはドラマのとかでもそうだし、現実世界でもそうだけど、あんまり言わない。まあ、だいたい女性の方がピンとくるというか、
言わないっていうか、気づかないっていう
か。気づかないね、うん。気づいてもね、やっぱり言いにくい。特に自分のその息子のお嫁さんが子供ができたとかいうことを、
うん、
父親は、ね、自分の奥さんに、あ、スーさんに子供ができたやないかとか言うんだったらわかるけど、あんなみんなが俺前でポンとはね、なかなかの男として多分自分があそこにいたら多分ああいう言い方はできないだろうなと。奥さんと二人だけになった時に、もしかしたらスーさんできたんやないのみたいな。は言うだろうけどね。
まあ、うん。でもどっちにしてもさ、それ言った時点でさ、二人だけの時でもみんないる前でもさ、なんでわかったのって言われると思うけどね。
まあ、それはね、自分も一応子供は二人おるわけだから、まあ、奥さんの昔を思い出したんですよみたいな話だよね。
同じこと言ってい
や、そうとしか言いようがない。
他にいるんじゃないのってね、言われてるだけどね、ドラマではね。
まあね、
でもそんな余裕もあったのかね、昔浮気するほどね。
いや、まあ人間のやることだからね。その戦争中だから浮気する人が一人もいないかどうかって言ったら、まあ、断言はできんけどね。まあもっとね、戦争が厳しくなってくるような毎日になったらさすがに無理だろうけど。
遊郭もあるぐらいだから、そうか。ないこともないのか。
うん、だからこういう言い方はちょっとね、なんていうのね、女性に対して失礼な言い方になるとはもう分かった上で言うけど、いわゆる当時の遊郭っていうのが、ある意味、はっきり言うとその、男の浮気防止の役割って果たしてたわけだよね、ある意味。
浮気防止のためにか。
ある意味、要はその、もう、ぶっちゃけ言うとですね、もう性欲の発散の場じゃないですか、男の。それがあるから、他の女性に走っていくとかいうことが、全くないとはね、もちろん言えないけれども、多分そういう側面はあったと思うんだよね。それに、当時は、普通のその、商売してるお店なわけだから、
うん、
お金と時間がある時に普通に行って、女性と遊んで帰るっていうのは、別に当時は法律に触れる行為でも何でもない。当たり前にその認められた制度だったから、みんなああいうところに行って遊んで発散して、という時代だったからね。まあそれがいいとかいうふうにあんまりもうその言うつもりもないけど、まあその当時のその浮気してる人の率がどれぐらいいるとか、まあそんなのちょっと調べたこともないし、まあデータがあるかどうかもわかんないけど、浮気するやつはいたでしょうね。やっぱり、ね、所詮人間のやることだから、と思いますけどね。いや、自分すいません。そこ経験がないんでよくわかんないんです。浮気した経験があるんだったらもうちょっとね、実感を込めて言えるんでしょうが。
そっか、そういうことにしとこう。
そういうことにしときましょう。はい。俺もう今回やばいぜ。 こんな曲がり間違ってうちの家族に聞かれようものなら、やばいやばい。で、その後、スーさんが物置をですね、片付けてたら、茶碗を見つけて、で、これが修さんが買ったということが分かって、そこの茶碗に書いてあるのが、あれは、リンドウだったっけ？
そう、リンドウ。
それから、いろいろ連想していって、その修作と、まあ、リンさんとの関係に気づいていくと。
あれさ、いや、普段鈍いのに、あ、こういうとこはやっぱ気づくんだって思って。
いやいや、それをもっともっと。だからよく、本当に女性の直感は怖いという話がよくあるけど、やっぱ怖いなとね。その、あれだけぼーっとした、その、いわゆる天然系のスーさんですら、こういうところはこのピピッと来ると、悪いことはできませんな、ということをね。いやいや、本当に思いましたよ。あ、やばい。またね、これやばい方向に今話が行ってしまった。
私今言ってないからね、自分で言ったんだからね、今。
墓穴を掘ってしまう。で、その後が、ちょっとオリジナルの展開になってくるんですが、その稽古の長男の久男が、広島から来るという。で、この久男のキャラクターというか、すごい大人びた子供で。
あれさ、久男ってあれ何歳だっけ今。何歳の設定なん
だ。多分、ちょっと何歳か覚えてないけど、でもそれでも、10代前半か、せいぜい半ばぐらい？
中学生。
多分中学生ぐらいだよね、今で言っても。高校生にはちょっと見えないもんね。
せいぜい。中学生にしてはちょっとちっちゃくない？
まあでもそれでもやっぱり10代半ばぐらいで、10代前半だよね、やっぱどう見ても。
あ、そうね、うん。
でもなんか言うことが、ある意味、家族の中で一番大人びたというか、しっかりとした意見をしっかり喋ると。
うん。
いや、これはね、なんかすごいなと思って。
もうさ、そこの、この場面さ、ちょっとほんとね、ダメだった、今日、さっき見てて。もう、私男の子いるからさ、子供さ、余計なのかもしれないけど、こう、さ、自分が産んだ子供にさ、もうお母さんと住まない、向こうの家で住むとか、子供に言われたらってさ、ちょっと自分と重ねちゃってさ、なんかちょっとね、あの場面は見ててちょっと辛かった、さっき。
それもね、その、母親と別に喧嘩したからとか、ね、仲違いしたとかではなくて、きちんと考えた上で自分が、向こうの家にいないと家を継ぐ者がいないという冷静な本当に大人としての判断の上で自分一人で母親の元に来てあれをきちっと言うというのはなんかすごいなと思ってね。なんであんなにしっかりしとるんだろうと。
いやまあ、うん、しっかりしてるし、まあ考えたにしたってさ、それを実際自分の親にさ、伝えにわざわざ来るっていうところもさ、すごいよね。
すごいよね。でもその一方でね、妹の晴美となんか遊んだりするところは本当に年相応の子供だし、僕はさ、うん。
もうなんかちょっと今思い出してもうダメだ。
自分的にやっぱり泣けたのは、その翌朝帰っていくときに、で先に帰って、でしばらくこう後ろ姿見てた稽古はまあ走ってこう追いかけていくみたいな。
うん。
まあそこもけど、あと晴美のね、あそこの後のセリフでね、そのうちは取り合いにならんのというね。あれがまた泣けてね、あのセリフが。切ないというか。
なんかさ、お兄ちゃんのことはそうやってさ、みんな取り合いっていうかさ、なんか必要としてるけど、私は必要じゃないんでしょみたいなさ。
そうそうそう。それやっぱわかるんだよね、はるみも。結果的にはるみが見たらそう見えてしまうというね。で、ああいうセリフを言ってしまうと。で、ね、もう我々は最終的にこの後のね、はるみのどうなっていくかって知ってるだけにね、またその切なくてね、あのセリフが。
うん、もうダメだよ。思い出しちゃったもん。
まあそういうところでちょっといろいろ感動のエピソードもありつつ、スーさんはまあちょっと修作とリンさんの関係にモヤモヤとしたところを引きずりつつ第5話に続くと。でちょっと予告見ると第5話ではいよいよ本格的に修作とスーさんが夫婦喧嘩するあのシーンとか、
うん、
あと、それと本当に本格的に空襲が始まってしまうというあのシーンとか。ここまで、まあ、いろいろありながら、こう、結構ね、笑えるエピソードとか、たくさんありながらも、この後でね、だんだんこう、そういった日々の生活とか、日々のこうね、みんなの思いっていうのが、戦争の中でこう、押しつぶされていくような展開がこの後続いていくわけですよね。でも、まあ、その中でも、それでもまだまだ頑張って、まあみんな生きていくわけだけれども。ああ、なかなかね。結構ね、ネット見てると、 基本的に評判はいいけど、やっぱりその、なんて言うんだろうな、熱狂的なあのアニメ版のファンとかが結構ネガティブな意見をツイッターとかに書いてるのもまあ、たまに見たりするんでね。あれだけど。
本当？
うん、やっぱあるよ。
でもドラマはドラマですごいいい出来だと思うけど。
いや、そう思うんだよね。で、自分だって何回言っても映画館で3回あれ見てるし、その後家でも何回も見てるから、多分6回か7回くらいあの映画見てるけど、そういう自分ですら、このドラマ面白くて、本当に今毎週楽しみだし。
うん。
うん、だね、やっぱネット上はね、いろんなあの、意見が飛び交ってるんで、まあ、それはそれとして、なかなかね、本当にあの、今回のドラマはやっぱ TBS も相当力入れてやってるのはやっぱ見ててわかるし、相当あのね、予算的にも、いろんな面でも、かなりあの手間暇かけて作ってるなぁと。
いや、なんかね、本当すごい丁寧に作ってると思う。
さらに今後その戦争をね、空襲とか爆撃とかいろんなシーンが増えていくと、やはりいろいろ CG 使ったりとかで、どんどんね、あの、まあ、正直予算的にも大変なことになっていくんだろうけど、相当頑張ってるんではないかと。
ね、あのさ、
はいはい。
ちょっと話戻るけどさ、
はい。
周作とさ、すずさんがさ、アイス食べに行くとこあるじゃない？
あ、はいはい、あったね。
あれもなかなか良かったよね。
あ、そうね。まあ、二人で、本当にあの、いわゆるデートだよね、あれは。
うん。
要はその、家にずっとおって、もう、やっぱ苦労してる鈴を見かねて、周作がね、呼び出して。で、初めてあの、アイスクリームを食べるっていうのは、このドラマ版のオリジナルのシーンだけど、あれも良かったよね。
あれ、あの時あの、まあ、なんか、ウェイターさんっていうかさ、その人持ってきた時に、なんかまあ、ちょっと周り見ながらさ、早く食べなさいみたいな感じでや
って。はいはい。内緒でね、みたいな。
あれって、まあ、実際持ってきたからあるにはあるんだろうけど、なんだろうね。あんまり表立って食べちゃいけない、贅沢品だからってことかね。
だろうね、多分。で、おそらく、その正式メニューとしてないから、周作のなんか、友達みたいな人だったけど、多分前もって頼んで、事前にもこっそりね、作ってもらってたんだと思うけど、ちょっとね、割と高級そうなレストランじゃないけど、ああいうお店でも結局食べてるメニューはね、雑炊だったわけよね。でも物資がないもので。その普通のランチとか、そんなんではなくて。
そうね。
それだけ物がない、あのご時世で、アイスクリームというのは、その牛乳とかさ、そのバニラエッセンスとか使って、しかもウェアハウスまで乗ってるとか、まあ、そのウェアハウスなんかも、多分ね、闇で買ったんじゃないかね。正規流通品であの時代にウェアハウスとかそもそも作ってるね。どこで作ってるんだろう。闇としても大体そういう作ってるのはどこで作ってるんだろうと思うんだけど。
そうか。
結構ね、無理して準備したんじゃないかね。それなりにお金もかかってると思うよ、あれは。だってほら、砂糖を、スーさんが、ね、闇市に帰った時にものすごいね、何十円もして、一ヶ月の食費が、みたいな話してたのに。
そうだった。うん、
まあ、砂糖と同じまでいかないにしても、小さいアイスクリーム1個でも相当の値段を多分取られるんではないかと。
で、あれだもんね。アイスだから当然冷やさなきゃいけないから、それなりのさ、
そうそう。
機械っていうかなんていうかさ、
のがないと。うん、まあその、冷蔵庫ぐらいはあるのかもしれないけど、でもね、やっぱり、なかなかあの時代ではもう食べられないような
高級。あの時代って木の冷蔵庫だっけ？なんか木でできたさ、冷蔵庫ってなかったっけ昔。
あるよ、その電気冷蔵庫になる前の時代で、冷蔵庫って言っても要するに中に大きい氷を入れて、それで冷やすみたいな。あのお店であれば、まあ電気は来てるから、
まあ、
まあまあ食堂だからね、まあ電気冷蔵庫、
うん、
いわゆる業務用み的な。
うん、そうか、うん。
でもね、もっと戦況が悪化したらね、そもそも電気も来なくなるし、もう冷蔵庫とかもね、使えない時代が来るけど。まあ、そんなこんなで。なんかね、本当はまだちょっとね、なんかいろいろあったんだけど、これ本当に話していくとキリがないので。まあ、一応第4話までが、まあ、ちょっと空襲警報があったけども、今のところ呉市に直接な大きな戦争というか攻撃がなかったけども、多分次回以降は空襲が始まったりして、どんどん戦局は悪化していくという。話になっていくと思いますんで、暗い話ばっかりじゃない明るいエピソードも当然入った上でいくというのがこの世界の片隅にのあの物語なんで、
うん、
多分いろいろスーさんはやってくれて、また笑えるシーンも ありつつも、厳しいシーンもありつつも、まあ頑張って最終回まで、見ていこうとは思いますね。
この間あの、おばさんに DM でも言ったんだけどさ。
はい。
あの鈴さんさ。
はい。
竹内優子に似てない？
あ、そうね。なんとなくそんな感じはするね。
うん。で、今日、4話見てさ、やっぱりね、あ、似てると思って、なんとなくね、なんとなく似てるなぁと思って。
あの、何日か前にたまたまテレビつけた時やったかな、なんかの CM でそのバラエティに番組にあの女優さんが出てたところの、うん、なんか番宣かなんかチラッと流れてたけど、まあ当たり前普通の格好して、やっぱかなりあの、スーさんよりも、もっとこう美人というか、非常にあの可愛らしい女優さんでしたね。いやでもね、なかなか本当にいい。今回本当ドラマやっぱキャスティングはいいね、全体的に。適材適所というか。
うんうん。やっぱ考えた人はすごいね、合ってるもんね、キャラクターにね。
あとあのニュースで流れてたけど、次の第5話に出てくるのが、あの現代パートの部分で、女優の香川京子か。
うん、
かなりベテランの女優さんですよね。昔の黒沢明とか、溝口健二の映画でもずっと出てた。あと、小津安二の映画とかね、東京物語とかにも出てたけど、あの、大ベテランの女優が出てきて、かなりなんか重要なキーマンになるという話なので。で、この人の正体は、というような憶測が今ネット上で飛び交ってたけど、うん。まあ、これはまあ見てのお楽しみでしょうね。そういうことで、だいたい第2話から4話の感想を話しましたけれども、あと何か補足することはありますでしょうか？
今んとこない。思い出したら次の
時に。まあ、土日にまたこの感想はね、また言う回がありますんで、まあその時にでも思い出したら言おうかと思います。うん、
はい。
では、今回のこの世界の片隅にの感想は以上でございます。
はい。
はい。現在ですね、収録ベースでちょうど1時間10分経過いたしまして、まあ予想通りと言いますか、順調に長くなりましたので、ここまでで第15回前編として一旦、締めたいと思います。で、あの、夕凪の街桜の国2018の感想と、あと今日までにいただいたあの、ハッシュタグの紹介は、後編の方にさせていただきたいと思います。
はい。
はい、じゃあ、今回もお聞きいただきありがとうございました。よろしければ次回第15回後編も、お聞きいただければと思います。
はい。
長時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。